はい、皆さんこんにちは、渡辺大輝です。今日はねライブ配信でお送りしたいと思います。6月23日日曜日、夕方5時ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、いつもねこの5時台、投稿をね、収録された放送投稿してるんですけども、今日はライブ配信で、お送りしてます。はい、あ、チャットありがとうございます。みるみるさんこんばんは。白熊のひろゆきさんこんばんは。うーちゃんこんばんは。あのいつもね夜とかにすること多いんですけど、今日はね夕方でやってみたいと思います。ライブ配信なんで、なんかまあいろんな時間帯でね参加できる方って違うと思うんで、はい、夕方のお時間でやってます。アーカイブでお聞きの方もね、ぜひあのお聞きいただければ。今日はあのいただいたレターをご紹介しながら、その方のね、レターの内容に沿ってまあみんなとなんかこう議論と言いますかこれはああちゃうかこうちゃうかっていうのを、意見出し合えればなぁと思って、ライブ配信にしてます。はい。あ、くまこさんこんばんは。ボンさんこんばんは。たぬこさんこんばんは。いすずさんこんばんは。しば犬さんこんばんは。むんさんこんばんは。こんばんは。というかもう、みんなあの、こんばんはなんですね。この時間帯。まあ、みるみるさんがね、最初にこんばんはって言っていただいたんで、多分、それでこんばんはなんかなっていう気もするんですが、もうね、なんか、夏至の頃なんで、日はめちゃくちゃ長くなりましたよね。7時台でも全然ね、外明るいというか、まあ、普通にはっきり、ね、見えますしね。8時とかになるとさすがに暗いか。でも5時台とかはもう全然もう昼間というか明るいですよね。冬やとね、もう5時ぐらいから暗なってきますけど。今日はこんばんはの時間帯ということで。ゆいさんでしょ？あれ、うーちゃんとゆいさんのアイコンが一緒やな。はいはい、こんばんは。りさん、こんばんは。吉七夫さん、こんばんは。あげちゃん、こんばんは。はい。もうみんなこんばんはや。まあ、今日もなんかもう終わりやって感じですかね。5時ぐらいになると、ああ、今日一日も終わりやなーみたいな。もうあとは、ね、笑点見て、ちびまる子ちゃん見て、サザエさん見て、寝ようかみたいな。そんな感じの気分なんかな。今日はもうほんま、僕は家にね、今日はずっといたんですけども、まあなんか本読んだり、ちょっとラジオ収録したり、まあ結構なんか、のんびりというか、ゆっくり過ごしたみたいな。今日はね、もうゆっくり過ごそうって決めてたんで、なんかゆっくり過ごしつつみたいな。まあ家でね、基本過ごしてました。最近ちょっと読書とか、最近学んでる心理学とかカウンセリング系のね、なんか本とか知識を今までこう、いろいろ体験してきたんで、それをちょっと知識として、インプットしたいなっていう、なんかこう気持ちに最近なってるんで、割とそういうなんか本を読んだりっていう時間が増えてるっていう過ごし方をしてますね。で、まあもうなんか暑すぎて、なんか気温上がってるけどちょっと梅雨のジメジメ、ちょっと雨降ったりもしたしね。でも、ちょっと晴れ間というかなんかこう気温わっと上がってっていうのですごい蒸し暑くて、もう今もちょっとエアコンで除湿つけてるんですけど、もう部屋のなんか湿度計とか見たらもう湿度 80%、90% みたいな感じになってて、で気温もなんか27度、8度とかで、もうめちゃくちゃなんかもう嫌ななんかジメっとした感じで、もう今日はもう家おろう思って、もう外出たらもうなんかすごいジメジメ気持ち悪かったんで、もう家おろうって、そういうのも含めて今日は家でゆっくりデーでした。みんなはね、どんな一日やったんかな。こんばんはって、なんかその終わった感じかと思いきや、スタイフのデフォルトがこんばんはっていうのが出てんねや。 あー、なるほどね。なんか、こう、送るメッセージの候補みたいなワンタップで送れるようになってるんですよね。それがこんばんはなんか。じゃあスタイフの都合なんやな。このこんばんはっていうのは、時間帯で設定されてんのかな。リリーさんこんばんは。ミーコさんこんばんは。ペコさんこんばんは。これなんて読むかな。キャー、CAPENA。なんて読むやろ。こんばんは。マナさん、ライブ嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、まあ、今日はですね、なんか雑談というか、なんか話してほしいこととか、ちょっと、ワイの話聞いてくれっていう方がいたら全然チャットでね、ください。なければ、その、レターも元にしてね、今日はお話ししようかなって思ってるんですけど、全然せっかくリアルタイムなんでね、なんかこう遠慮なく、なんか話したいよ、聞いてほしいよっていう方がいらっしゃったらチャットでね、教えてください。で、今日がですね、あ、これやね。はいはいはい。サトゥージローワイフさん、こんばんは。こんばんは。はい。じゃあ、レターにしようかな。はい。ほい。ちょっとレターをね、配信画面に表示してみたんですけど、リッピーさん、メンバーのね、鍋友メンバーのリッピーさんからレターいただいてまして、そのね、なんか二つの質問、トークテーマのリクエストがあったんで、これまあちょっとライブ配信でね、みんなに聞いてみたらどうなるのかなということで、今日ね、ライブ配信でちょっとお送りしております。二つね、ちょっとご質問があるんですけど、ちょっとレターをね、読みますね。いつも楽しく拝聴しています。今日は普段自分が気になっていることを質問として2つ送らせていただきます。質問なんですよね。1つ目は嫁から受け入れられる義母の条件です。このラジオを聞いていると義理の両親との関係性に関するものが多く、相談がね。ちなみに、どうすれば嫌われない義母になれるのか気になりました。ちなみに私自身は義母とはうまくいっていると思うのですが、物理的に距離が離れており、干渉はされないが、お金は出してくれるという点が義母を嫌いにならない理由かなと考えました。まあ、ここで止めときますかね。で、もう一つが30代ってどう振る舞うのが正解っていうことなんですけど、リッピーさんの、リクエストとしては、嫌われない義母。嫌われない義母っていうのもあれですけど、まあ、嫌われない義母とは何でしょうかというのと、30代、理想の30代、30代ってこういう風に、過ごしたい理想の30代像とは何かっていうね、2つになってます。はい。あ、リゴレ夫婦さん、こんにちは。あ、傘マークも。ね、今日ちょっと雨模様ですよね。チピーさん、こんにちは。田中企画小豆島さん、こんばんは。こんばんは。はい。というわけで、嫁から受け入れられる義母の条件なんですけど、なんか思うところありますか？この方はね、今だから義理の母の立場になってる方ではないと思うんですよね。うん。まあ、なので、その私がそういう母になりたいので参考にさせてくださいっていうわけでもなさそうなんですけど、まあなんかこう、普段自分が気になってることなんで、なんかこう、ラジオを聞いてて、義理の両親とこう、ああです、これはこうですとか言ってね、うまくいってませんっていうのが多いけど、まあ自分は割とうまくいってる。なんでうまくいってるかっていうと、物理的に距離が離れており監視はされないがお金は出してくれるという点かなっていうので、みんなはどうなんやろうっていうことを疑問に感じてらっしゃるのかな。なるほど。ちなみにタイトルね、こんな義母は嫌だってなってしまってるんですけど、これ別に大喜利したいわけではないんで 今日は大喜利企画ではないです。こんな義母は嫌だとか言って、大喜利の方が面白かったりするのかな、実は。真面目に話すより大喜利の方が楽しいですみたいな。こんな義母は嫌だ。まあ、ちなみに僕はですね、リッピーさんとまあ同じような感じかな。物理的に距離が離れており干渉はされないがお金は出してくれる。嫌いにならない理由っていうか、まあそうですね。なんかまあ適度な距離感っていうのはやっぱ人間関係必要やなと思ってて、で家族であってもやっぱ距離感、こう気持ちよくこう接することができる距離感ってあると思うんですよ。で特にやっぱ義理の実家ってなんか近いようでやっぱ遠いので、別にね、変な話、別に家族でも何でもないって言ったら、まあ家族は家族なんですけど、別にね、なんかこう責任を負う立場でもないし、たまたまパートナーの両親っていうだけで、自分にとって赤の他人ですからね。だからまあそんな赤の他人なんで、赤の他人っていう前提はあってもいいと思うんですよね。だからまあ適度な自分にとって心地いい距離感が保てる。で、それがなんか物理的であってもいいけど、まあ精神的でもいいと思うんですよ。なんかその近くに住んでるけど、まああんまりこう踏み込んでこないっていう。なんかそういう距離感かなって思います。お金はね、まあ出してくれたら嬉しいとは思うけど、まあお金出してくれって要するにこう、なんていうかな、気遣ってくれというか、その、援助、困った時の援助をしてくれるってことやと思うんでね。それは確かにありがたいですよね、そういう人であれば。大喜利でもいいんですけどね。リリーさん、うちの義母は悪い人じゃないんですが、スピリチュアルとアンチ潜在で、実息子に言っても聞き入れてもらえないので、嫁の私にスピリチュアルと潜在アンチの話をしてきます。あー、それはちょっとしんどいですね。なんか別に、勝手にね、勝手に義理のお母さんがスピリチュアルの話とか好きやったり、アンチ潜在で自分の家庭でやってるのはいいけど、その価値観を、まあ、別に悪気はないんですけどね、こういうのってね。まあ自分がいいと思ってるものをね、人にもお勧めしたいっていう、それだけやと思うんですが、まあちょっと嫌っすよね。興味関心を示したら、ね、いろいろ教えてくれて、アドバイスしてくれたらいいけど、別に聞いてもないのに、いろいろこれがいいよ、あれがいいよ、みたいなね、おすすめされるのはちょっとしんどいですね。まあ、リーさんも全然ね、嫌やったら嫌でいいからね、ちょっと断りづらいとかね、もしかしたらあるかもしれんけど。確かにね、だからそれがちょっとその、干渉されてるっていうことなんかもしれないですよね。帰ってきた村八ちゃん、こんばんは。ちいさん、こんばんは。ボンさん、お金はどっちでもいいかな。まあね、お金ね、出して援助してくれるのはありがたいけど、まあそれをね、理想というか、出してくれないから嫌だとまでは僕も思わないかな。ペコさん、義母からの年賀状の私の名前がひらがなでなんか嫌でした。はぁ、LINE もフルネームなのに、なんで名前ひらがななの？毎年です。はぁ、毎年。あ、なるほどね。漢字やけどね。ほんまは漢字あるのに、なんかひらがなで書いてくるんや。で、LINE もフルネームで、LINE はだから漢字でね、自分の名前書いてるから分かってるはずやのに。まあ嫌っすね。嫌やけどね、これ毎年なんはこれ理由がありますね。なぜかというと年賀状やから、 年賀状っていうと、なんかこう、あ、でもそうか、送ってるから自分が送ったやつを見て書いてるわけじゃないんか。あ、でも自分が送った、もしなんか名前のなんかリストとかあったら、それがもうひらがなになってたら、そのまままた今年も毎年毎年同じ、去年と同じ印字になって。あれ、ちなみに宛名は手書きです。私は送ってないです。そうな。なんでひらがななんやろ。まあ、でも年賀状って来たやつ、去年来たやつに変えたりするから、来たものベースで、まあお返事じゃないけど、その今年書こうかって言ってやったりするけど、自分が送ったやつを見直すことってないんでね。毎年ひらがななんは謎ですね。しかも私は送ってないですなんや。まあ送ってますやな。まあ、これも全然言ってもいいですからね。私名前、いつもこれ年賀状ひらがななんですけど、これ名前漢字これですよ、つって。まあそもそも年賀状のやりとりね、別に送ってないってことはそんなにしたくないっていうことでもあるんかなって思うんで、まあまあまあ、あれですけども。あ、みるみるさん、名前をちゃんと書かないって失礼。おー、なるほどね。失礼。まあ、名前っていうのはやっぱり大事なもんやと思うからね。自分にとって、ね、まあ、親なり大事な人なりがつけてくれた名前。それをもう生まれてからずっと背負ってというか掲げてというか生きてきたんで、まあ自分の分身のようなものかもしんないですよね。ある意味ね。そんな名前を間違えられるっていうのは、まあ確かに失礼というか、まあ悲しい。うん。悲しい気持ちはわかる。で、ちなみにね、僕は渡辺なんですけど、渡辺大輝。で、渡辺っていう漢字が結構いろいろあるんですよ。で、なかなか間違えられやすい。読むというか、読み方としては間違えられることないですよ。渡辺ってもう渡辺なんで。でも漢字は結構間違えられること多いかな。で、なんかこうメールのやりとりでも、渡辺さんとか言ってね、署名とかあるじゃないですか。で、渡辺さんの渡辺がなんか、あ、ちゃうな、この人。あ、この人もちゃうな、とか。言ったけど、また違うとかね。まあ、難しいんで。まあ、その、高橋とか斎藤とかね、なんか漢字いっぱいあったりするじゃないですか。まあまあまあ。よくある名前やけど漢字のパターンいっぱいあって、それで間違えられるっていうのはあるかもしれんな。その時は、あーって、間違ってはんなって、まあ気になっちゃう。自分の名前やからね、やっぱこう、すぐわかるんで、あ、違うなって、思います。まあでも難しいよなって思って。そう、だから渡辺さんっていう、ちょっと渡辺トーク長なってるんですけど、渡辺さんっていう人と出会ったら、漢字何ですかで盛り上がるんですよ、実は。渡辺さんって。え、どうやって書くんですか名前。あ、それですかとかね。あ、一緒ですねとか言って。渡辺さんあるある。どんな漢字を使うかで盛り上がるって、なんかもう、地元一緒とか、そのローカルトークレベルで、鉄板ネタです。渡辺さん、漢字何っていうのは。あ、そうそう、みるみるさんが書いてる通り、渡辺っていろいろありますよね。はい。マナさんね。個人的には干渉せず、子夫婦の意見を尊重して応援してくれる。普段は適度に距離を取るけど、会えばフレンドリー。何かあった時は物を送るのではなく、現金やギフトカードをくれるだと思います。おー、理想ですね。わかりますよ。うん。尊重してくれて、見守ってくれる。ね。なんか、別に冷たく距離取ってるってわけじゃなくて、こう信頼して、いつも見守って、ね、意見を尊重して応援してくれてる。何かあった時は物じゃなくて、現金やギフトカード。ね、その愛を分かりやすい形としてちゃんと送ってね、と。いや、もういいじゃないですか。もう、正直やと思いますよ。僕もそう思う。なんかあった時はやっぱりお金も出してほしいと、出してくれへんよりはやっぱ出してほしいなって思うから。うん。ありがたいなって思いますよ。 ボンさん、お金が絡むと面倒なことが多いので、老後の面倒を見てもらえる義母になりたいですね。ああ、老後の面倒を見てもらえる。まあ、めんどくさがらずね。ボンさん、なんかお金はどっちでもいいかなってさっき言ってましたもんね。まあ、そのお金出してる、出したから返せよとか、なんかそういう感じにならへんかみたいなことを心配されてるんかな。うん。こう、借りを返すとかね。なんかそういう貸し借りみたいな。まあ確かに貸し借りの関係は嫌ですよね。家族でね。なんか無償の愛であってほしいですよね。他人やったらね、なんかこう貸した借りたみたいな、やっぱそういう関係もあったりするけど、家族はなんかね、どんだけ与えたかとか、どんだけもらったかとかじゃなくて、なんかそういう無条件の、なんか愛みたいなので、関われたらいいなーって、うん、僕も思うかな。みるみるさん、昔は嫁姑問題だったけど、今は夫と母の関係も難しいって聞きます。ああ、実のね。まあだから、親子ですよね。母と息子の関係。いや、まあでもそうですよ、ほんまに。うん。親子も難しいから。それはほんまそう思う。だから親子ですら難しいのに、ね、義理のや、ね、両親ともまた、まあ、親子やからこそ難しいっていうのもあるしね、昔から、その人たちに育てられて、育ててきた関係なんで、大人になってからいきなり出会いましたっていう関係とは違うんで、その難しさもありますよね。え、あげちゃん、自分は口出さず金出すギボンヌになりたいです。ギボンヌ。ギボンヌ。ああ、なんか、お上品な感じがしますわね。ギボンヌ。口は出さんでええから金は出してくれ。まあでも僕もそれはそうかなって思う。リゴレフーさん、夫が親であっても他人って考え方の人で、親子関係がさっぱりしているので、私も義母、義父とは数えるほどしかあったことしかありません。うん。まあ、親離れしてっていうことじゃないですかね。うん。僕もなんかその考えは、一理あるっていうか、大事な。私は私やし、親は親やし、ね、別に。家族、血を分けた中では、血を分けたというか、まあ分けたって言ったらいいんか。血縁関係もあったりするわけですけど、あくまでも他人なんでね。それぞれの人格があって、人生があってっていうのはほんまに大前提やと思うんでね。あ、リリさん取り上げていただいてありがとうございます。この間帰省したら清めの塩を渡されました。純粋な刀だけなんですが。リリさんでだからスピリチュアルですよね。そう、スピリチュアル。まあ、清めの塩を、まあまあなんか、まあまあまあまあ。どういう意図があるんか。まあだからその善意なだけにちょっとね、そう、だからリリさんはね、そのね、義理のお母さんの善意を受け取らなきゃってしなくても全然いいんでね。まあ、口では、ありがとうございますって受け取ってもいいけど、家帰ったらすぐほかしたらいいんですよ。てか、家帰る前に、もうゴミ箱あったら捨ててもいいんでね、全然。人の善意は、やっぱもう受け取らなきゃとか尊重しなきゃってなると、ほんまにしんどいんで、しんどいもん渡されてしまうんで。まあそうは言ってもね、やっぱり大人同士の関係やし、やっぱ夫の家族っていうのもまあ大事な存在じゃないですか。なんで、まあ気持ちは尊重して、その時はまあありがとうございますがって受け取るのも一つの大人な対応なのかもしれんけど、まあ別に断ってもいいんですよ。いやもう私そういうのいらないんでつって、断るっていう対応もいいし、表面だけ、あ、どうもって受け取って、はい、こんなんいらんわって言って、ほかす。ほかすってこれ関西弁か。捨てるっていう意味ですね。捨ててもいいし。ほんまにね、自分のお気持ちにね、正直にね、やってもらったらいいと思います。はい。ムーンさん、私の場合、そもそも義理の両親に対して LINE をたまーにしかしないくらいなので、もっと距離を縮めたいと思っています。こう、もっと仲良くなりたい。 かといって自分から電話したり LINE 送ったりするほどの勢いも持てないんです。私関東、義理の両親関西。ああ、ちょっと離れてるんよね。まあだからなんか会うとなってもなかなかすぐ会える感じでもなくて、もうでももっと距離縮めたいなんや。その気持ちは義理の両親に伝えたことってあるんですか？ちなみに。もっと仲良くなりたいでーすって、もっと喋りたいでーすって、ないんかな。え、どうなんやろ。そのムーンさんがもし両親、義理の両親にそうやってもっと仲良くなりたいですって言ったら、義理の両親はどう思うんかな。どう思うか義理の両親にならないとわかんないですけど、でも嬉しいかもしんないですよね。その言葉を待ってるかもしれんし、義理の両親さんもそう思ってるかもしんないですね。ムーンさんともっと話したいな、ムーンさんのこと知りたいなと思ってるかもしれんしね。勢いが持てない。あー、まあちょっとね、怖い面もあるんやろね。わかるけどね。やっぱ、ね。相手がどう思ってるかわからんしね。いやー、でもなんか、その思いはまた今度会った時でもね、そんないきなり LINE しなくてもいいと思うんで、なんかもし会う機会があったら、なんかお話ししてみても面白いんちゃうかなって思いましたけどね。吉七風さん、夫の両親と同じ敷地にある離れに住んでいます。共有している庭など好き放題に使わせてもらっていますが、義母も義父も何も言ってこないのであまり気を使わず過ごしています。笑い。むしろ畑の野菜をもらったりよくしてもらっています。二人の生活に干渉してこないことはやっぱり大事だと思います。まあありがたいですよね。そうやってこう離れとか使わせてもらうけど、使わせたって天然からどうこうとか言ってこなかったりとかあれせいこれせいとかね、干渉してこないっていうのはありがたいですよね。リリーさん、確かに今お金はいらないので義父母たちの老後は自分たちの貯金と年金で賄ってほしいかも。あー、まあね、その家の、まあそのよく相談でもありますけど、その義理の実家になんかこういろいろ援助せなあかんとか、その介護とかでサポートせなあかんっていうので悩まれてる方もね、よくレターもいただくんですけどね。やっぱそれは、まあ僕らもほんまに、今自分の両親とか義理の実家は、特に、こう僕らが何かしないとっていう状況ではないですけど、ほんまに全然人事じゃなくて、いつか僕らにも起こりうることなんでね。ほんまに自分事やなって思いますよね。はい。あ、じゃあチャットもちょっと追いついたんで、まあ、大体だから干渉は、まあ、だから自分の心地よい距離感で接したいってほんまそれだけですよね。それがまあ多くの人にとってはというか、そのまあ自分がコントロールしたいって感じかな。なんかその距離感とかをね、そのやっぱり立場の違いってあるんで、やっぱ義理のね両親やって言われたらなんか断りづらかったりとか、あれせなこれせなってどうしても思っちゃうじゃないですか。だからやっぱり干渉されるみたいな、何か言われると干渉されたとか、これせえ言われたみたいなね、認識にもなっちゃうと思うし、だからこそまあ見守ってくれるようなあり方がいいなーっていうね、ことですよね。じゃあちょっと次の質問いきますか。レターね、表示してるレターの二つ目なんですけど、30代ってどう振る舞うのが正解？いつまでも自分が若いつもりでいましたが、新入社員の子にノリが若いですね、イケイケですねと言われました。このリッピーさんがね、イケイケですね、一見褒め言葉にも取れますが、一歩間違うと自分痛いやつやなと怖くなりました。コロナ禍妊娠出産を2回経て社会人の私は25、6で止まっているような感覚です。あ、これはだから就職してからコロナ禍もあったし、妊娠出産で会社休んだりもしてたから、 社会人としては25、6で止まってるような感覚ってことか。実年齢は今年32歳。あ、同い年ですね。今年32やった。僕もそうですよ。来月32になります。新入社員とは10個も離れており、これまでと立場が変わりつつあるなと痛感している次第です。もちろん本人の自由というのは前提で、大輝さん、由美さん的に理想の30代像を教えてください。長文失礼しました。はい。ちょっとテーマは変わりまして。理想の30代。どういう30代を過ごしたいかっていうことなんですけど、これはまあ、今20代の鍋友さんはこんな30代を過ごしたいなっていう未来というか、まあ未来ですね。に気持ちを巡らしてもらって。で、今30代の方は今どう過ごすかっていう、もう自分のね、今の問題なんで、っていう観点で。思いを巡らしてみてほしいし、もう今ね40代以降の方も他人の話やではなくて、どんな30代を自分は送ってきたんかなとか、それは今の人生においてどんな位置づけ、どんな意味づけができるんかなって振り返ってみたりとか、あるいはまあこんな30代を過ごしたかったな、こんなねことしてたら、こんな風に意識できてたらもっとこうやったんちゃうかなっていう、ちょっと反省みたいなのもできるかもしれんし、まあなんか各々30代の過ごし方っていう意味でちょっと脳内で会話してみたらどうかなと思ってます。どうですか、今ライブ配信で参加してる方はなんかぜひお考えとか、なんか浮かんだことを書いて見てほしいなと。せっかくねこれだけ参加いただいてるんで、いろんな人のね、ほんまにこれ価値観ってほんま人それぞれやと思うんで、これこそね、自分がどうかっていう話なんで、正解不正解全然ないんでね、なんかどんな言葉が浮かんだ、どんな景色が浮かんだ、どんな気持ちが浮かんだ、何でも大丈夫なんでね、変えてみてください。アーカイブでお聞きの方もね、コメントとかでも全然参加していただいて大丈夫ですし、レターとかでもね、なんか感想とかあれば送ってください。じゃあみんなが考えてる間に、僕はですね、もうこのリッピーさんとほんまに同い年なんですよね、32。はい。まあ、僕は何やろ。そういう意味で言うと、新卒で入った会社2年で辞めて、で、その後行ったベトナムの会社も1年で辞めて、そっからもうなんか無職の日本一周して、まあ自営業、フリーランスって言ったらフリーランスなんですけど、まあ YouTuber みたいなことして、で、今まあ心理カウンセラーとして、こう、一歩を踏み出したっていう感じなんで。まあ、僕もある意味社会人としてはもう25、6で止まってると言えるのかもしれん。なんかそういう仕事するみたいな意味ではね。まあでも、なんやろな、ほんまに自分の必要な経験をしてきたなって振り返って、もうそれは間違いなく思うんで、まあほんまに20代の経験があったからこそ今の自分がいるんやなっていうのを思いますね。なんかね、やっぱり、なあ若かったとか言ったらなんかちょっと、ちょっとなんかこう、あれですけど。でも若かったと思う。あ、みるみるさんもおっしゃってる。あ、みるみるさん40代の方かな。40代、30代は若かった。40代から体が弱ってくるってあるんですけど。体の弱りは30代の、32歳の現在感じてないですけど、20代若かったなっていうのは思う。ってことは自分が40代になった時、30代は若かったなって言ってるんやろな。みるみるさんもだって言ってるもん今。30代は若かったって。いやー、だからまあ結局そうなんやろなって思いながらね。でも20代は若かったなって思う。やっぱりなんか、 自分の生き方って全然分かってなかったし、まあ、とりあえず就活して就職しようかっていう中で、当時はなんとなくこう、世に何か、なんていうかな、世に何か自分のこう、功績を残したいみたいな、なんか楽しいことしたいみたいなんで、なんか社長なるぞとかね、思ったりして、で、銀行でいろいろ経験積むぞみたいな感じで銀行入ったりしましたけどね。まあ、あの銀行のすごい、だからなんか社長なんやらっていうのもすごい、ビジョンとしては若かったなって思うし、銀行で2年間しごかれたんもまあようやってたなって思うし、ベトナムで銀行辞めてベトナム行ってなんかねやってましたっていうのもなんかすげえようやってたなって思うし、そっから日本帰ってきて日本一周してたらもうようやってたな、車一台でようやったなって思うし、別に今できひんかっていうとそういうことじゃないと思うんですけど、やっぱ10年前の自分の頭はもう再現できないんでね、その時の感覚とか、何考えてどんなことを感じて行動してたかとかは、もうほんまに別人レベルで変わったなって思う。本質は一緒やと思うんですよ。本質は一緒なんですけど、いやーもう随分変わった。で、その変わったなって思うのもやっぱ20代の経験。若かったなって思うような経験をしてきたからで、まあこれは多分ね、一生40代になったら30代は若かったって言うんやろし、50代になったら40代はまだまだ若かったって言うし、60代になったら50代なんてまだまだ若かったわって言うんやろうし、まあ、その繰り返しなんやろうなって思いました。はい、あ、話をじゃあちょっと中断して、チャットもねいただいてるんでちょっとチャット読み上げますね。キョンタさん、こんばんは。こんばんは。D さん、確かに30代難しく感じます。管理職に流されがち、重要な立場任されがちで、20代のうちに管理職やりきって仕事はもう管理職にはなりたくないのですが、おかしいのかなとか考えてしまいます。まあ管理職、中間管理職ってやつですよね。銀行いてた頃もやっぱ30代の社員って課長とかなんか課長代理とか、もうまさに中間管理職のポストについて、まあそれでね、お給料とかもちろんポストつく分上がったりするんですけど、その分責任は取らされるし、上司から詰められるし、部下も見なあかんしみたいなんでまあなかなかすごい大変そうな立場やなーって見てました。まあ、管理職やりたくないっていう気持ちも大事だと思いますけどね。誰しも会社のポスト上り詰めたいと思ってるわけじゃないし、自分にとってね、楽しいとか、これやりたいって思える仕事って、ね、それぞれあると思うんで、まあ管理職向いてる向いてないとかもあるかもしれんしね、全然ね。まあでも確かにね、ちょっとそういう難しいポジションを任されたりしますよね。あ、マルコさんですね。ご無沙汰しております。340回で両親が片付けられないというレターを取り上げてもらったマルコです。ああ、ありがとうございます。覚えてますよ。今はまだ両親から離れ自由に楽しく生活できています。どんな30代を過ごしたいというテーマに対し、自分で責任と覚悟を持って自由に生きることができています。おお、お二人の放送に元気と勇気をもらっています。いつもありがとうございます。ありがとうございます。まあね、もう、それは間違いなくマルコさんのおかげですから。まあ僕らね、勇気をもらってますって言っていただけるのはすごいありがたいんですけど、もうこれはマルコさんの力ですよ。マルコさんのおかげ、自分のおかげですので、そんな自由にね、生きることができてますってマルコさんがこう言っていただいてるのを僕も嬉しくね思います。リオレフーさん、論語で30にして立つって言葉がある通り、いろいろ回り回って20代が今30代になって独立確立されてきたかなと思います。ああ、論語にあるんですか、30にして立つという言葉が。 論語ってなんか勉強したな昔。ああ、まあなんかそういう昔から言われてる哲学ってほんま的いてますよね。なんかことわざとか慣用句とかもそうやけど、いやほんまそれみたいなね。論語とかいつの時代よ、だって。まあでも僕もほんまにリゴリフグさんと一緒かな。だからその若かったなってもうとも思える20代ですけど、その時いろいろやったこと、まあ結構悩んだりもしたし、あっちでもないこっちでもないってね、方向転換もいっぱいしたし、夫婦の関係も25で結婚しましたけど、まあたくさん喧嘩もしたし、すれ違いもあったし、夫婦のあり方もいろいろ模索して苦しんだ結果、なんかもう今30代なんていろいろ確立してきた、あの時のいろいろがつながってきた、まあだからそう思える、そう思ってるから思うっていうかまあ結局意識の問題なんですけどね、そうやって20代を振り返られる、なんかあの時はこれがあったからこうなんやなって思えてる自分が、僕はなんか嬉しいなって個人的に感じてます。まあその時はね、とてももう嫌や辛いとかね、こんなんありえへんとか言ってね、絶望感感じたり大変な思いしてたんで、これが急にね、例えばその20代とかで苦労してた時の自分に32歳の大輝くんが急に天から降ってきて、大丈夫、今の経験が将来いろいろまた繋がってくるよって言われても、うっせえってジャカーシーって今しんどいんじゃって言ってたかもしれんけど、まあでもほんま30にして立つっていうのは僕も思いましたね。吉永夫婦さん、あと2ヶ月で30歳です。ついに顔のたるみが気になってきました。あら、そうですかまあでもほんまに、体の変化は感じることはあるかもしれん。あるかもしれんというか、ある。僕はなんか顔のたるみっていうよりはなんか食欲かな。学生の頃はもうこってりラーメンブワーン食べて、もうそこになんか締めのご飯とかもつけてドカーンみたいなもう腹パンパンなるまで食べたりとかも全然してたし、なんやら大盛りとかなんとかかんとかとかしてたけど、最近ね、そういうドカ食いができなくなった。もうめっちゃしんどい、血糖値もすぐ上がるし眠なるし、そんなドカ食いとかね、炭水化物バーンとったら。ご飯の取り方はね、めっちゃ変わってきましたね。最近だから一回でいっぱい取るっていうよりは、なんかこまめに取るっていう感じが結構落ち着いてて、あんまりもうなんかいっぱい食べれなくなった。なんか昔の感覚で、焼肉いっぱい食べれるわとか、ラーメンいっぱいいけるわって感じやと、なんか、あ、もうええわってすぐなるので、なんか心地よい食べ方っていうのは変わってきたなって思いますね。それもだから自分の基礎代謝とか、なんかいろいろ消化器官の、あ、なんやらかんやらとかも影響してるんやろうなって思うんですけどね。やっぱこう自分の体力とか体のね、調子もちゃんと今の体に効いてあげて心地よく過ごしてあげるっていうのは大事やなって思いますね。あ、だからその睡眠とかもそうですね。なんかね、その30代になるとあんま寝られへんみたいな話も聞いたことあるんですけど、僕めちゃくちゃ寝るんですよ、全然毎日もうなかなかロングスリーパーなんですけど、その夜更かしとかオールとかがもう余計し、そのしんどなりましたね。20代の頃はこう乗り切ってたこう夜更かしとかも、もう今夜更かしとかするともう次の日にすごい影響出るんで、もうちゃんと寝ようっていうのは気にしてますね。はい、リーさん、あ、管理職のね、悩みされてた方。この前、責任重すぎる立場、仕事はもうしたくないと上司に伝えたら、明らか迷惑そうな顔されました。あー、そうなんや。まあね、会社としてはね、やっぱりこのポストは何年目のこの人やってほしいとかもありますからね。まあまあ、でもそんなね、なんかその、誰をどういう仕事をさせてどう会社回していくかっていうのは上司の責任でもあるんでね。それは上司からすると もう自分が最初に出した指示でうまく滞りなく進んでくれたらベストやけど、まあそうじゃないこともあるんでね、それはまあ迷惑そうな顔はしちゃうんかもしれんが、それを伝えることは全然悪いことじゃないんでね。リーさんがそう言ってると。じゃあそれを踏まえて上司はどうするのっていうのは上司の問題なんで。伝えたのはすごく、ね、よく伝えましたよね。はい。ベルさんですね。旦那を介して、義母。義母の話ですね。ちょっと戻ります。育児大変だったら相談してね、頼ってねって言ってきた割に、いざこっちが勇気を振り絞って、義理の両親が自宅に訪れた際に相談してみたら、義父、お父さんね、が自分の考えを押し付けてきて、義母は全く最後まで口を開かないって。義母はどういう感情ことなんですかね。義理のご実家だからお父さんがめちゃくちゃ立場強い感じなんかな。お父さんがわーって言ってる間はもうお母さんは黙っちゃうみたいな。まあそれはもう義理の実家の問題ですからね。まあ義母は相談してね、頼ってきてねっていうのは本心やったと思うんですけど、まあちょっと義母と義父のその二人の関係がね、まあちょっとなかなかシンプルじゃないんかもしれんね。ムーンさん、何事も一歩引いて一旦物事を考え直してみる精神をつけるべきだと思います。お、20代は勢いでも OK、 ノリでもまだ許される、例えば言葉遣いなど、でも30入ると20代の経験を見られるし、よりその人の生き方、中身を見られてるような気がします。私は今年で30になるのでドンピシャのお題でした。おー、何事も一歩引いて一旦物事を考え直してみる精神をつけるべきだと思います。まあ勢い、ノリだけではない、30代としての、まあ一旦物事を考え直してみる、一歩引く、まあ勢いだけじゃないぞと、まあその冷静さというか、よりだから視野が広いっていうんかな、選択肢をたくさん持ってるっていうんかな、そういうちょっと俯瞰的な、立場のイメージをされてるんかなっていうのを僕はね感じました。よりその人の生き方、中身を見られている、まあなんかね、別にいいんですけど、30、40、やっぱなんか人生、そうやな、僕もまあそういう面はあるかな、中身、人生を見られる、なんか、やっぱ同年代とか、年上の人とかと会って、なんかすごい中身ペラペラそうやったらちょっとがっかりするかもしれん。僕はね、やっぱなんか人生の深さというか、別に大層なことしてなくていいんですよ、別に立派なことしてるとか、なんかすごい有名やとか、そういう話じゃなくて、だから自分の人生にちゃんと、どっかで誰か言ってたかな、自分の人生責任というか、責任覚悟、マルコさん言ってるやん。自分で責任と覚悟を持って自由に生きることができています。ああ、僕はそういう大人が好きですね。そうなっていきたい。ああ、そうですね。そう思いました。みるみるさん、30代のおばあちゃんが70代なんて子供よと言ってました。わろた。子供よはちょっと言い過ぎやろ、さすがに。70代なんて子供よって。なんか30代なんて子供よならまだわかるけど、70は子供ちゃうやろ。いや、でもほんまにそうなんやろな。これはちょっと気を悪くされた方がいらっしゃったら申し訳ないですけど、やっぱ2、30代の僕からすると、80歳と70歳の違いってあんまわかんないんですよ。実感として。70と90は違うなって気もするけど、なんか7、80とか6、70とか、まあ5、60もそうかな。まあなんか、 あんまり、ちょっと自分との20年、30年と離れてしまうと、なんか10年単位の違いってなんかあんまわかんないんですけど、でも絶対ありますよね、そこ。それこそ80代の人が70代なんてまだまだ子供よっていう気持ちも、まあわかるんでね。僕が30代の時に20代を振り返るような感覚がもう一生あるんやろうなっていう気がする。キョンタさん、結婚19年目。あ、下のコメントですね。結婚19年目で子供はいません。子供いないと老後寂しいねって最近言われて、そうなんですねって言ったら何とも気まずい空気になりました。あら、そうなんですか。気まずくなったんですか？うん。子供いないと老後寂しいね。そうなんですね。いやーでもなんか、ちょっとね、これだけなんで背景わかんないですけど、めちゃくちゃナイスな回答やと思いますけどね。そうなんですね。知らんがなっていう話じゃないですか。あ、そうな、あなたは寂しいんですかっていうね、話で。で、その言ってきた人はなんか、どういう回答を期待してたんですかね。はい。マルコさん、サイクさん、こんばんは。インディーさん、あ、こんばんは。マイコ、ミニマリスト好きさん、はじめまして、こんばんは。ジェントルさん、40代です。はい、こんばんは。ジェントルさん、家を断捨離したり、仕事、趣味、人付き合いなど改めて見直して時間の使い方なども変わってきました。まあだからその20代30代っていうのも別に勝手にね、自分がつけてるだけの節目ではあるんですけど、まあもうほんま人って変わるし人生も変わっていきますよね。うん。もう常になんか終わりなんてないし、うん。で、僕はその僕の話に戻ると、まあ20代若かったみたいな話もしたんですけど、なんか30代はこれ結構ね、なんか似たようなこと言ってる方多かったんですけど、僕もなんか30代はなんか自分の人生とはっていうのをなんか見つけたいなみたいなのはなんかぼんやりとずっと思ってて、30代でなんか自分の人生を決めるというか、まあそれこそなんか自分の生きがいとか生まれてきた意味とか何を目指すのかみたいなのを、なんかその仕事でどうするとかそういうちっちゃい話じゃなくて、もう人生命レベルで、まあ魂レベルでっていうんかな、もうなんか何のために生まれてきたかみたいな、自分はこれをするんだみたいなのを、自分の生き方を決めたいみたいなのはなんかずっと思ってて、20代の時はねそれがなくてない気がしてて、ちょっとなんか不安というか、なんかどうなんかな、これかな、あれかなみたいな模索みたいな感じやったんですけど、なんかその30代で自分の方向性決めれたらいいなっていうのは思ってて、で実際30になったら、今から2年前ですけどなったぐらいからそういうことすごい悩み出して、ここ半年で、まあ最近そのコーチングのセッションを受けてますとか、心理学カウンセリングに出会って人生ね、変わりましたみたいな話もしてると思うんですけど、ほんまにこの最近で自分のなんか生き方っていうのを見つめる機会が、ほんまの意味でね、なんかこう深く、見つめる機会ができて、なんか生き方とかこうかなっていう、自分の生まれてきた意味ってこうなのかなみたいなのを感じることがようやくでき始めて、だからまさに自分が思ってたなんか30代で自分のなんか人生のなんか道筋を見つけたいみたいなんができつつあるっていう感じの状況です。まあ、これはほんまになんか今決めたから将来もこうかっていうと、結局40代になっても50代になっても自分の生きる道っていうのを探し続けるんやと思うんですけど、探すというか、その時ね、自分のやりたいことを求めていくんやと思うんですけど、うん、まあほんまに自分の人生自分で責任持って 自由に楽しむっていう感覚になってきたかなって、思いますね。あ、直子さん、今来ました。30代のお話は今始まったばかりですか？いや、結構前から始まってるんですけど、もし、ちょっと直子さんなりのお考えあれば、聞かせてください。割と終わりの感じにはなってたんですけど。全然大丈夫です。30代は自分のやりたいことにチャレンジできる年代ですが、上司からの目と部下からの目があって、うまく立ち回るバランス力が必要な難しい年代ですね。うん。そうですね。だからその自分のやりたいことにチャレンジもしたい、チャレンジしたいっていう一方で、まあうまく人間関係とか職場での役割を果たさなあかんっていうところで、役割果たさなあかんだけじゃなくて、やっぱ自分のね、チャレンジとか、なんか自分のやりたいことっていうのも大事にしたいですよね。アイボンちゃん、こんばんは。こんばんは。まあ、そろそろ1時間でね、ちびまる子ちゃんも始まると思うので、そろそろ終わっていこうかなとは思うんですが、30代。こんな30代過ごしたいとかね。何かあれば、チャットでね、書いてください。僕最近もうテレビをもう全然見てないんで、ちびまる子ちゃんとかをもう久しく見てないですけどね。実家おるときは、子供の頃はやっぱ日曜の夜といえばちびまる子ちゃん。笑点はあんまり面白さがよくわからなくて見てなかったです。うん。ぶっちゃけみたいな。まあ関西なんでね、僕は。ちょっとなんかあんま笑点の笑いよくわからなくて、当時はあんまり見てなかったんですけど。あ、まるちゃんの声が変わってて悲しくなりました。あ、そっか、たらこさんね。そうか、亡くなってますもんね。そっか、まるちゃんの声も変わるか。ドラえもんのキャラのね、声とかもよく変わったし。まるちゃんとかサザエさんとかでもね、声優さんやっぱ交代しちゃうから、なんか、まあ確かにね、なんかまるちゃんといえばあの声。え、でも新しい声聞いたことない。まあでもなんか時代のね、移り変わりを感じますよね。まあそうは言ってもドラえもんの声とかも、今のドラえもんの声がもうしっくりきちゃってますけどね。そうやってね、また浸透していくんやろうなとか思いますけど。高橋恭平さん、こんばんは、こんばんは。あ、直子さん、そうだったんですね。失礼しました。いや、失礼ではないですよ。30代は元気で過ごせる人生のうちの折り返しでもあると思うので、やらないことを増やす。やらないことを増やすを最近の一番の目標としています。やりたいことをさっさとやらないとっていうのが今年35歳になることを考えた上での結論です。ああ、やらないことを増やす。やりたいと思ってるけどやらないって、そういうこと、じゃあ、やらないことを増やす。やりたいことをさっさとやる。だから、やりすぎちゃうからやらないことを、やらない自分を許可する。やりたくないことをやらない。すいません。すいません。やりたくないことをやらないです。なるほどね。やりたくないっていうことをやらない。ああ、なるほど。大事だと思います。やりたくないってことは、他にね、やりたいってことがあるわけなんでね。これしたくない。じゃあ、ほんまはどうしたいのっていうね。その、内なる声をね、大事に。いや、僕もね、ほんまに最近それは大事やなと思ってるんで。やりたくないことはしない。じゃあ、ほんまはどうしたいのっていうね。高橋恭平さん、大阪から見てます。昨日見始めたおかげです。ありがとうございます。ライブ配信はまあ月1回ぐらいでね、 やっていきたいと思ってますので、またね、時間あればご参加ください。あ、マルコさん、第550回の放送とても大好きです。自分に幸せになっていいことを許可するって当たり前のようでできていなかったので、ハッとさせられた放送でした。ありがとうございます。ね。深いでしょ？そうなんですよ。まあちょっとなんか、こう、みんな幸せになりたいでしょ普通って思うかもしれないですけど、幸せにね、ならないっていう決断をしてたりすることってあるんですよね。まあちょっとなんかアドラー心理学っぽい言い方かもしれないですけど。いや、ありがとうございます。嫌われる勇気。なおさんからも、私もやりたいことないことはしないです。うん、ね。やりたくないことね。お、ジェントルさん、ムンさんにも共感します。30代は足し算、40代は引き算、なんて感じています。足し算というのはやりたいこと全部やる。40代は引き算、見極める。へぇー、面白い考え方ですね。経験せえと。やってみたいこといろいろやってみなはれっていうのが30代で。40代になってそっから本質をね、見極める、引き算していくっていう。へぇ、そういう認識なんよ。面白いですね。メープルさん、大輝さんと同じ年で私も今年32ですが、30代も40になった時の自分が、ああ、30代もいろいろ楽しかったなぁと思える日々を過ごしたいです。わかる。わかるよ。でもきっとそうなる。うん。きっとそうなります。もうね。あの時の自分、頑張ってたなとか、可愛かったなとか、楽しかったなって思える。そんなね。そんな30代を僕も過ごしたいですね。はい。じゃあ、ちびまる子ちゃんも始まったんで、そろそろライブ配信終わろっかな。リッピーさん、レターいただいてありがとうございました。そして、チャットでご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。吉七風さん、コメント読んでいただきありがとうございました。初めて参加できて、楽しかったです。通常放送また楽しみにしてます。ありがとうございます。お、メープルさんは、お、嫌なことは嫌というか目標です。お、そこまで見えていらっしゃる。30代も楽しかったなと思えるためには、嫌なことは嫌という、ぜひやってみてください。嫌なことは嫌と言いましょう。僕にとっても課題なんでね。一緒に頑張っていきましょう。リゴレフーさん、ミルミルさん、お、キョンタさん、ありがとうございました。チーさん、マルコさん、ハープさん、イスズさん、リさん、メイプルさん、はい、ありがとうございます。ミーコさんも。今日はね、ライブ配信でお送りしましたが、リアルタイムでね、参加いただいて、チャットでご参加いただいた方、皆さんありがとうございます。チャットいただかなくてもね、こうやって、見ていただいてる方がいらっしゃるのも、わかってますよ。ありがとうございます。アーカイブでお聞きの方もね、最後までお聞きいただきありがとうございました。また、ライブ配信ある際は、ぜひね、遊びに来てください。フラモリ、皆さん、ありがとうございます。メープルさん、またライブしてください。やります。なんか、ライブでね、こんな話、みんなとしたいでーすっていうレターもね、全然リクエストください。はい。というわけで、以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。ほな。さよならー。